日刊深夜会食月曜版西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリットベダです。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。まあこちら片田舎の熊本に住んではいますが、まあここ最近街中を走っている車がちょっとなんか様変わりというか、なんか流れが変わってきてる感じがするのかなという気がしてますが、まああんまりこんな、田舎に住んでいますと、まあちょっとニッチなディーラーというか、まあまあアメ車の部類はちょっとディーラーが弱くて、まあ、普通の国産車のディーラーさんに比べると1軒に1ディーラーっていうのがまあそんな基本的にあるわけじゃないし、まあ国産のメーカーだったら下手すればまあ大きな都市にはまあ C と言われるところには必ずと言っていいほど、まあトヨタさんだったり日産さんだったりっていうのはディーラーさんは置いてあるのかなという気がしますが、まあこと輸入車に関しましては一軒に一ディーラーあればまあ素晴らしいと、まあ下手すりゃ九州に福岡だけだったり下手すりゃ九州にすらないというディーラーさんも、まあその専門店だったりそのいわゆるごちゃ混ぜっていうか、まあ輸入車全般を一個のディーラーで扱うみたいなヨーロピアンスタイルとかああいうショップ形態だったりするっていうのもまあ基本的には九州だったら福岡がまあほぼメインで、鹿児島はちょっと弱いかなっていう感じがしてるんですが、まあアメ車がまあここ最近街中を走っているのが増えて、まあこちら熊本では増えていまして、クライスラーが、アルファフィアットグループと合併しまして、合併というか、なんだあれを、まあ、合併というか一緒にやりましょうという感じで今なっているグループ化してあるんで、今以前はアルファフィアットその部類のディーラーだけだったんですか、でそこにクライスラーが、乗っかりまして、まあ以前から付き合いのあるディーラーさんだったんで、まあ家の近くで結構使い勝手が良くて、まあ仲良くさせてもらってたんですけど、まあこのクライスラーが入ることによってちょっと店舗が狭いと、で車もまあある程度駐車場が大きかったんですけど、それでもやっぱもう手狭になっちゃったんで、街中に近い方に店舗を出しますっていうのでそちらの街中の方に行かれましたんで、まあ、まあそこまあたまにまああまりは最近行かないですけど、まあちょいちょい行ってた時はありますが、でそこでクライスラーとアルファのショップができたおかげでジープが、常設で売られるようになったんで、まあそこのそれの店舗のおかげで、今こちら熊本ではジープ、まあある全てのモデルに対してまあまんべんなく売れてる感じがするんで、まあアメ車の好きな人たちからすると まあ、非常に良かったのかなという気がしますが、まあこうやって、九州に1店舗だったり熊本県内に1店舗だったりというちょっとニッチな部類の車に乗りたいっていう方は、この、まあ、買うだけだったら、まあ、どうにか、そんな一軒に一個だったり、福岡に一個だったりっていうのは、まあ、さほど難しくはないんですけど、こと、車に関しては、メンテっていうのを定期的にやったり、まあ、壊れたりっていうので、まあ、車を持っていければいいんですが、その持っていけないという、動かせない、動かないという状態になると、まあ、まあ、こっち、まあ、福岡にしかなかったら、福岡から関車を呼んで、持って、まあ、ディーラーさんに持って行ってもらうっていうことになって、まあ、人件費だったり、輸送費だったりというのがかかって、結構バカにならないなという感じがしておるんですが、まあそんな中で、まあ、ここ最、まあ、こちら熊本でも、EV 車っていうのが、最近増えて、まあ、ちょっと街中でも見るようになってきまして、まあアメリカのテスラが、今そんなに台数としては多くはないんですが、まあ、ちょいちょい見るかなって。で、モデル S っていうクーペ型のタイプと、モデル X っていう、まあ、ちっちゃいっていうか、まあ、SUV 系のフォルムのやつが、今、2タイプ出てまして、まあ、両方ともこちら熊本では見たことがあって、まあ、同じぐらいの比率で見たかなという気がしますが、テスラディーラーってどんな感じなのかなというのをちょっと調べてみると、大阪の心斎橋に大阪の心斎橋と、愛知の名古屋、東京の南青山で、神奈川の川崎にしかないと。だからもうこちら熊本でテスラを買っている人は一番近くて、大阪まで何かあったら大阪からスタッフを呼び寄せるなり、大阪まで持っていくなりっていうのでやらなきゃいけないんで、まあ福岡にすらディーラーさんはないのかという感じがしますが、まあまだまあこちら熊本から大阪まで陸送で持って行って帰ってくるっていうのもまあ大変でしょうが、まあ関東から上に関しましては、東京っていうところまでも、だから東京から上がないもんで、東京から上で買ってたりすると東京まで持ってきて、行ってこいっていう感じでやんなきゃいけないのかな。まあ、ちょっと、テスラを整備できる、その民間の業者さんだったりっていうのがあるかどうか、いまいちわからないんですが、どういう、この、業務提携というか、テスラ整備できますよっていうところがあるか、いまいちわかりませんが、まあちょっとそこら辺の民間のところでは、まあ EV の整備すら難しい、まあある程度専門的な知識が EV に関してはいるのかなという気がするんで、ちょっと壊れた、まあちょっと不具合っていうので、そこら辺の町場の整備屋ができるようなレベルではないのかなという気がするんで、まあ EV 車、まあ日産が出してるリーフだったり、まあ今ちょっと三菱さんが出してるアイミーブっていうのは、まあここ最近街中では見かけなくなってはきているんですが、 まあそこら辺は国産のディーラーさんなんで、まあどうにか県内で対応できるかなとは思うんですけど、こういうテスラだったり、輸入車の EV だったりするとちょっと厳しい感じがするんで、まあマニアックな車を買うと後々、まあそこら辺にディーラーさんがあればいいんですけど、ないところからすると、うん、まあちょっとやっぱり厳しい状況になるなっていうのが、まあそれでも買ってる人が、まあ、こちら熊本でもいるんで、まあ維持管理が大変なんだろうなという気はしておりますが、まあ一回ぐらいこの EV 完全な、まあリーフはちょっと乗ってはみましたが、他のメーカーさんの EV 車っていうのも乗ってみたいとは思いますが、まあチャンスがあれば乗れるといいなと思います。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日9月3日生まれの有名人の方々です。1969年生まれ、柔道バルセロナオリンピック金メダリストの吉田秀彦さん。1974年生まれ、フラメンコギター奏者の沖仁さん。1983年生まれ、埼玉西武ライオンズの栗山匠さんです。おめでとうございます。明日はホームラン記念日、1977年のこの日、後楽園球場で巨人の大貞治選手が通算756号のホームランを打ち、それまでアメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた世界最高記録を更新しました。その2日後、9月5日に政府は初の国民栄誉賞を贈り、その栄誉を称えました。王選手は引退までに868本のホームランを打ったそうです。まあマニアックな車、とか昔の車が、まあ、割といい感じで持っているっていう人は、まあ、世の中探せばいるんで、まあ、そういう人たちは、まあ身近なところで自分たちでパーツ作ったりとかいうのをやってる方がいるんで、そういう仲間内を見つけてなんか話し合う、話が盛り上がるっていうのもいいのかなっていう感じがします。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。